愛に満ちた主の御名を褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。ではいつものようにまず聖書をお読みしたいと思います。今朝はマルコの福音書8章27節から33節です。マルコの福音書8章27節から33節をお読みいたします。新改訳聖書3版をお持ちの方は81ページ、2版をお持ちの方は75ページ、また、2017訳をお持ちの方は83ページとなります。マルコの福音書8章27節から33節。それからイエスは弟子たちとピリポカイザリアの村々へ出かけられた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。するとイエスは彼らに尋ねられた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。しかもはっきりとこの事柄を話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。アーメン。受難節第三聖日の朝を迎えております。この受難とは言うまでもなくキリストの受難であり、主が受けられたさまざまな痛みと苦しみと、その頂点である十字架の死を意味しています。主イエスはご自身の受難を何度か弟子たちにあらかじめ予告しておられましたが、今日の箇所にはその最初の予告が書かれています。さてその受難の予告の前に、主イエスは弟子たちに対して2つの質問をされました。最初の質問は27節に書かれています。人々は私を誰だと言っていますか。すると何人かの弟子たちが答えて言いました。28節。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。その時、バプテスマのヨハネは国主ヘロデの指示によってすでに首をはねられて殺されていましたが、主イエスが多くの病人を癒し、また悪霊を追い出されているのを見て、人々はマルコの福音書6章14節にありますように、バプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ、だからあんな力が彼のうちに働いているのだと言っていたのです。弟子たちの答えを聞かれた主イエスは、そうですか、 とも、わかりましたとも言われませんでした。それはシュエスがその質問の答えをすでにご自分で知っておられたからです。それを弟子たちに尋ねる必要はそもそもなかったのです。答えを聞いたシエスはすぐに二つ目の質問に移りました。29節、ではあなた方は私を誰だと言いますか。それこそが主が本当に聞きたかった質問であって、一つ目の質問はそのためのいわば誘い水であったのです。人々が主イエスと一緒にいることができる時間はごくわずかでした。しかし弟子たちはそうではありません。常に四六時中主イエスと寝食を共にしながら、主が語られるメッセージを聞き、また主がなされる御業を見ていたのです。人々が私を誰だと言っているか、それはさておいて、私のことを誰よりもよく知っているはずのあなた方は一体私を誰だというのですかと、主は弟子たちにその答えを求められたのです。そのように問われて弟子たちはどのように反応したでしょうか。おそらく急にそのように尋ねられて、何と答えてよいのか分からず、互いに顔を見合わせながら、誰か早く答えてくれよと皆心の中で思っていたことでしょう。するとその気まずい沈黙を破って、弟子の代表格であるペテロがイエスに答えました。あなたはキリストですと。このキリストとはメシア、油注がれたものという意味のヘブル語のギリシャ語訳です。ペテロはユダヤ人でしたから、実際にはあなたはメシアです、油注がれた方、救い主ですと答えたのです。それは素晴らしい信仰告白、主に対する信仰告白であり、また主イエスが期待していた通りのもう100点満点の回答でした。そしてペテロがそのように答えることができたのは、彼が優れた知恵を持っていたからではなくて、それが神から与えられた啓示であったからです。マタイの福音書16章17節には、主イエスがペテロにこう言われたとあります。マタイの福音書16章17節、このことをあなたに明らかにしたのは人間ではなく天にいます私の父です。その後シエスは30節、マルコに変わりますが、自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められました。つまりご自分がメシアであるということを秘密にしておきなさいと弟子たちに口止めされたのです。その理由は、一言で言えば、時がまだ満ちていなかったからです。弟子以外の者がその事実を知るということは、 神のその時に知るということは神のご計画ではなかったのです。では次に主が語られた受難の予告について見ていきましょう。主イエスはご自分がメシアとしてこれからどのような扱いを受けるのかということを語られました。31節、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。主イエスが告げたその言葉は弟子たちにとってもう衝撃的であったに違いありません。その時主はご自分の受難だけではなくてご自身の復活についてもはっきり語っておられました。しかし弟子たちはまだその時そのことの意味がよく分かっていなかったのです。何よりもメシアであるはずの自分たちの主が捨てられる、殺されると言われたことが彼らにとってはもう大きなショックであり、信じがたいことであり、受け入れられないものであったのです。それを聞いてもういたたまれなくなったペテロは主イエスの袖を引くようにして少し離れたところに連れて行き、主をいさめ始めました。このいさめるとは目上の人に対してそうすべきではないです、ありませんよと忠告をすることです。このマルコの福音書には書かれてありませんが、同じ、並行記事のマタイの福音書の箇所にはそのペテロの言葉が書かれています。マタイの福音書16章22節を新改訳2017でお読みします。マタイの福音書16章22節です。前にも投影がされています。ペテロはこう言いました。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。捉えようによっては主を思う麗しい、してやい言葉のように聞こえますが、しかし主は他の弟子たちの方をわざわざ振り向いて彼らに目をやりながらペテロを叱り飛ばしました。33節、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。そのようにまずペテロに、その背後に働いていたサタンに対して下がれサタンと厳しい口調で命じられ、そしてペテロにあなたは神のことを思わないで人のことを思っていると、その彼の在り方を批判されたのです。ではペテロのどこがいけなかったのでしょうか。それは彼がメシアの苦難、つまり主が受けようとしておられる痛み、苦しみ、恥ずかしめ、そして死を悪いもの、避けるべきもの、メシアにはふさわしくないもの と、そのように人間的な見方で捉えていたからです。またそれがあまりにも単純化された表面的なもので見方であったからです。それはまるでヒーローであるウルトラマンが怪獣にやられるわけがない、弱いのはヒーローなんかじゃない、そんなのは嫌だと言い張る、子供のような幼い感情であるのです。そして神のことを思わないでと主イエスが指摘している通り、神のご計画、神ご自身の御心がなるようにという謙虚さ、また従順さ、神に自分の思いを委ね明け渡すというその姿勢が、その時ペテロのうちには見られなかったからです。メシアが苦難のしもべとして歩まれるということはイザヤによって予言されていました。イザヤ書の53章5節には、彼は私たちの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれたと。神様のご計画は罪人の身代わりとしてメシアが苦しみ殺され、その命によって、その流された血によって全ての人の罪と咎が許されるということであったのです。そしてそれだけではなくて、メシアがその死から3日目によみがえり、死に打ち勝って人々を死の恐れから解放して永遠の命を与えるということが神の御心であったのです。それは人間にとって思いもよらない、心に浮かびもしない苦しい神の摂理であって、私たちは神が備えたその救いをただただ感謝を持って受け取るだけなのです。最後に今日の箇所から私たちが学ぶべきことについて考えていきましょう。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。ペテロはそのように主に言われ叱責をされましたが、その主の言葉は今日ここにいる私たち一人一人に対してもまた語られているのです。それはそうであってはいけませんという警告なのです。ペテロはメシアが苦難を受けるはずがないと人間的な見方をし、自分の狭い考えの枠に偉大なる神を押し込めようとしました。同じようにともすれば、私たちも自分の考えで人間的な見方で物事を捉え、思い通りにことが進まないと、ああもうとついイライラしてしまうのです。なぜ神はこのようにするのか、あるいは逆になぜしてくれないのかと、つい つぶやいてしまうのです。主はペテロに、あなたは人のことを思っていると言われましたが、この人のことを思っているというのは結局のところ人間中心であり、また自分のことを思う自己中心なあり方と言えるのです。しかし主イエスが私たちに求めておられるのは神のことを思うものになるということです。それは言い換えれば神の御心、神のご計画を知って、それに、その神の御心に、ご計画に自分の思いを、またあり方をそれに合わせていくということです。また私たちは神について、神のご計画について本来何も知り得ないのだという、そのようなへりくだった心、謙遜さを持つことが大切なのです。イザヤ書55章8節にはこのように書かれています。私の思いはあなた方の思いとは異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。神の御思い、神の道、神のご計画は私たちのそれとは違うのです。そしてその神の御思い、主のご計画は私たちの人間の知恵によっては計り知ることができないのです。それはこの神が私たちに与えてくださった聖書の言葉を通し私たちにされる。マルコの3節で、あるいは思っている、この思うと訳されている元の言葉には気にかけるという意味があります。それが元々の意味です。そのように思う、気にかける、それは見れば愛するということの意味です。私たちの無関心の中に愛は、主が私たちに問うているのは、あなたは一体誰のことを思うということです。誰を気にかけている、誰を愛、そして誰よりも神を思う、神の御気にかけを通して大切なこととして私たちに語られているメッセージなのです。そしてその神は誰よりも罪の中にあった私たちを深く思ってくださったのです。愛してくださったのです。大切な御子を送ってくださったのです。ピリピ人への手紙2章6節から8節にはこうあります。ピリピ人への手紙6節、キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考え、使えるものの姿を取り、人間とに性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。キリストはご自分を無にされたとあります。ひたすら私たちの思い、愛した人たれ、十字架に釘付けされ、私たちのために捨てて、そのことを心は、思いは、家の その絶えず思い続ける、神を主体求め続けるもの、しばらく、持ちたいと思います。なる神様、あなたのお名前を、私たちのことを深く思い続けてくださったか、私たちが自らの罪と咎によって苦しみもがき、希望を失い、そして死を恐れていることを、あなたは天からご覧になり、憐れみを持って大切な御子、心から感謝いたします。のご自分のことをちっとも思わず、考えず、ただただひたす、そして十字架道へ出さったこと、そしてそのあれの軽十字架につけてくださったこと、血を流してくださったことを覚えて、心から私たちのことを思い続け、捧げ続けてくださったあなたの御業があったからこそ、だから戻され、今あなたの御前にことを覚え、心から感謝いたします。どうか私たちがメシアである、救い主である、そして世の終わりまでも去るお方であることを、そのように信仰告白をし続けることができるように、そしてさまざまな状況の中にあっても、決して人間的な見方、自分のちっぽけな狭い小さい考えであなたのことを推し量るような、その人たちを守ってください。私たちの目をさらに開いてください。あなたのその御手がいつも伸ばされていること、あなたが眠ることなく、まどろむことなく、瞳のように私たちを守っていたと、心を強くされて、この今日の週もそれぞれのところで歩んでいくことができるように、主よ、私たちをさらに力づけてください。聖霊様がいつも共にいてくださることを心から感謝いたします。そして主よ、何よりも誰よりもあなたを愛します。さらにあなたがどんなに素晴らしいお方であって、そしてどんなに愛に満ちた、満ち溢れたお方であるかを、日々の生活の中で教えてください。その愛をさらに受けて歩むものとさせてください。人のことを思わず、あなたを思い続けます。あなたを慕い求め続けます。主よ、あなたのその愛に満たし、あなたの素晴らしさをさらに教えてください。今日のメッセージを、御言葉を心から感謝し、私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。